人生で一番欲しいものを選べるとしたら何を求めますか？最も多かった答えは平和だそうです。人は結婚に、家族に、職場に、国に、そして世界に平和を望んでいますね。今日読んだ詩編には、悪から離れて、善を行い、平和を求め、それを追い続けようとあります。家族関係や友人関係、あるいはウクライナやガザでの戦争のような大規模なものであれ、私たちはみんな平和を望んでいますね。平和を求めています。平和を求め、平和を見出すことを願っています。ところが、この詩編には挑戦も感じられると思います。私たちは平和を求めるかもしれないですが、平和を作ることにエネルギーを注いでいるでしょうか。争いは人生においての自然な一部です。課題となるのは、対立が起こったときに、どのように健全な方法で対処するかということですね。個人的には、状況を改善するために緊張や対立の状況に足を踏み入れるのは難しいことだと思います。外から見ている方がずっと安全だと感じるのですね。ですが、神は私たちが混乱の中に足を踏み入れるよう求めておられます。イエスが人々と神の間に平和をもたらすために、私たちの世界に足を踏み入れたようにです。イエスは真理を忠実に語り、当時の宗教指導者たちにチャレンジした結果、十字架で処刑されることになったのでした。神はイエスの行いを祝福し、死から蘇らせました。イエスは今やすべての人の主であられます。イエスを通して私たちが受ける許しと平和は、私たちの人間関係において平和のために働く知恵とエネルギーを与えてくれるのです。目のないと教会は自分たちのアイデンティティについてこう強調しています。まあ前に時々言いますけれども、イエスが信仰の中心であり、共同体が生活の中心であり、和解が活動の中心である。言い換えれば、私たちは平和を実現するために働くように召されているのです。メロナイト中央委員会 MCC は平和と開発の分野において世界中で活動していますが、貧困に苦しむ人々を助け、難民を支援しています。暴力の犠牲となった女性のためにのセンターを設立し、ニューヨークの国連でも平和と正義を支持しています。まあ、今度の金曜日、土曜日の祭りにも、そういうお金が貧しい人々のために送ります。たくさん、そういうファンドレイズがありますね。伝統的に、メロナイト教会は様々な方法で平和のために働くことの価値を強調してきました。私の挑戦は、ただ手をこまねいて、他の人に仕事を任せるのではなく、自分が変化を起こせるかもしれない状況に足を踏み入れることですね。皆さんはどのように平和を追求しますか？ 今日私たちはマタイの福音書から読んだ9つの何々は幸いです。ある聖書に幸いであると書いてあります。という文のリストである三条の説教の始まりを読みました。イスラエル人にとって重要な出来事はしばしば山の上で起こりました。例えば、モーセはシナイ山で神から10戒を授かり、それを民に伝えましたね。イエスは山から語ったことで、このメッセージは普通の説教よりも重要な意味を持ちました。10戒のようなもので、従わなければならない命令だと考える人もいるでしょうが、これは命令というよりむしろ約束です。神が弱者に与える祝福なのです。この9つは9つの異なる種類の人々のためにあるように思えるかもしれませんが、実際には一つのグループの人々を反映していて、貧しい人々、追求された人々、ごめんなさい。追放された人々。彼らが受けている抑圧よりもむしろ義に飢え渇いている人々です。そしてその約束は、神の支配のすべての良い賜物、神の国である、神の国での生活に関連しているのです。この部分の半分はルカの福音書にもあって、ルカは社会における人々の地位に重点を置いていますが、マタイはこれらの言葉をより霊的に強調しています。例えば、ルカが貧しい者は幸いであると言っているのに対して、マタイは心の貧しいものは幸いであると言っています。ルカが空腹のものは幸いであるというのに対して、マタイは義に飢え渇くものは幸いであると言っています。ルカは実際に経済的に貧しく、飢えている人々に焦点を当てていたようです。マタイが強調したのは、より広い範囲だったでしょう。聞く人の中には、経済的には問題なかったかもしれないけれども、霊的には自分が貧しいことを知っていた人がいたことでしょう。イエスは自分の貧しさ、助けの必要性、神への必要性に気づく人、義に飢えている人は、満たされると言っているのです。彼らは神の支配と臨在を経験します。マタイのリストでは、他の祝福される人は、嘆き悲しむ人、柔和な人、哀れみ深い人、心の清い人、迫害される人、悪口を言われる人、平和を作る人といった人たちです。今日はこれらのリストについて詳しく述べるつもりはありません。その代わりに、今日読まれた箇所で強調され、支持されている平和を作るというテーマに焦点を当てたいと思います。神の国、つまり神が積極的に支配する場所は、人々が自分の貧しさや破れ、神への必要性に気づく場所です。心の清い人が誠実に生きる場所であり、柔和な人が自分の道を押し通すのではなく、神の導きを信頼する場所です。それはまた、嘆きの場所でもあるのです。 さらに私たちが迫害されるかもしれない場所です。しかしそこはまた傷ついた弱者が属する場所であって、神が支配する場所であり、慰め、憐れみ、愛を受ける場所でもあるのです。平和な場所で、なのです。そしてこの領域の一部であるということは、神から平和を受けるだけでなく、平和を分かち合うこと、つまり平和を作り出し、平和を求め、平和を追求することを意味するのです。今回は、私が NARPI というプログラムに最近参加した時のことをお話ししたいと思います。NARPI は平和構築に関心のある人たちのための毎年開かれているプログラムです。NARPI とは Northeast Asia Regional Peacebuilding Institute の略で、北東アジア地域平和構築研究所のことですね。約10日間、学生や教師、その他いろいろな分野から集まり、様々な方法で平和を作る方法について学んでいます。このプログラムは毎年違う国で開催されていて、去年は韓国のチェジュ島で開催され、来年は台湾での開催を希望しているようです。今年は日本の宮崎国際大学で開催され、約75人が参加しました。私たちは様々なテーマから選んで受講することができました。ジェンダーとセクシュアリティ、トラウマヒーリング、修復的正義に関するコースもがありました。まあ、Restorative Justice、英語でだったら。私は今、東京の国際キリスト教大学でワークショップの指導を頼まれたり、紛争変革の講義を手伝っているので、その準備も兼ねて平和構築プログラムのコースを受講しました。NARPI のコースも素晴らしかったのですが、一番の収穫は日本国、全国、中国、韓国、モンゴル、フィリピン、スリランカ、そしてウクライナなどからの参加者に出会ったことです。みんな、どこかの分野で平和のために働きたいという情熱を持っていました。だからこれらの参加者の話を聞いたり、彼らの興奮を見たりするのはとても刺激的でした。私にとって興味深かったのは、普段はキリスト教圏の人たちと会うことが多いのですが、このプログラムは誰でも参加できるということで、ノンクリスチャンの人たちもたくさんいたことですね。他の人から聖書や私のキリスト教信仰について質問され、何度も深い会話に導かれたとき、神が臨在しているように感じました。信者であろうとなかろうと、平和のために働きたいと願っている様々な分野について語るとき、私は彼らのうちに神が働いておられるのを感じたのですね。例えば、モンゴルから来た男性は、弁護士が紛争を変革するスキルを身につけ、つけるためのプログラムを作りたいと考えていました。広島のツアーガイドは、戦争や核兵器開発を終わらせることだけに焦点を当てるのではなく、 人々が自分たちの生活の中でどのように平和のために働けるかを考えることができるよう、より個人的な要素を取り入れたいと考えていました。すでに様々な形で平和のために活動している人たちが大勢います。例えば、フィリピンから来た女性は、実家と畑に放火され、すべてを破壊されたことを話してくれました。本当に悲しい話でした。結局、犯人がわかり、裁判で争って罰する代わりに、彼女と家族はその犯人を許すことにしたというのです。何という話でしょうか。彼女の家族は、紛争中の様々なコミュニティや武装グループと協力していたそうで、彼女の家族が敵を許したという話を聞いて、ある強力なグループは感激し、その家族に新たな尊敬の念を示し、もう誰も危害を加えないようにしようと決めたと言いました。今日のマタイによる福音書では、同じ章の後半でイエスは私たちに敵を愛し、私たちを迫害する者のために祈りなさいと言っています。イエス・キリストへの深い信仰が、この女性とその家族に敵にさえ愛を示す力を与えたことがよくわかります。平和を求め、それを追い求める多くの人々に囲まれて、私たちはどのような分野で平和を追い求めているのだろうかと考えていました。日本に引っ越してきて、すぐには気づきませんでしたが、最近になって、私がこれまで関わってきた教会のほとんどで対立があったことに気づきました。牧師と教会員の緊張、教会員同士の緊張、教会員の家族内の緊張などですね。メロナイトの教会として私たちは平和についてよく話しますが、それでも私たちはしばしば自分たちの葛藤と戦います。その理由の一つは、イエスが三条の説教の中で挙げておられるいくつかの領域において、私たちがまだまだ成長する余地があるからかもしれません。私たちは自分の破れや貧しさを認め、神の恵みを必要としているでしょうか。私たちは柔和で、憐み深いでしょうか。義に飢え渇いているでしょうか。それとも、成長し、変わる必要のある他の人々のことをもっと考える。自分はすでに十分に正しいという誘惑に陥っていないでしょうか。愛と許しは平和創造に大きな役割を果たします。人間関係で傷ついたなら、すぐに自分が正しいことを証明しようとするのではなく、相手の話に耳を傾け、理解しようとすることかもしれないのです。心の清い人は幸いである。これは正直に、誠実に生きることを意味しています。緒方正美という人のことを思い出しますが、ナルピの第一部で、私たちは水俣に数日滞在し、窒素会社が有害な化学物質を定期的に海に投棄し、魚に毒を与えた問題について学びました。窒素会社はこの問題を知っていながら、 10年近くほとんど何も知ってこなかったのでした。その結果、何千人もの人々が水銀中毒に関連した恐ろしい病気で、である水俣病に罹患したのです。この病気は脳に影響を及ぼし、筋肉障害、脱力感、トンネルビジョン、聴覚障害、言語障害、時には精神異常、麻痺、そして死に至ります。岡田さんの話をしましょう。彼によると、彼の家業は漁業で、おじいさんが水俣病で死んだとき、彼は2歳頃でした。その後、緒方さんを含めて、20人ほどの家族がこの病気になりました。緒方さんはトンネルビジョンと指のしびれと痛みに悩まされ、痛みで眠れず、指の手術を8回も受けました。この病気にかかる人が増えるにつれ、恐怖は地域社会だけでなく、世界中に広がっていきました。当初、人々はこの病気が何であるかを知らず、伝染病であることを恐れていたそうです。多くの人々が生活の糧を失い、差別を受け、近寄ってこない人もいました。やがて誰もが罹患した魚を食べた後に発病したことに気づいていきました。緒方さんは魚を食べるのが大好きでしたが、水俣病患者に対する差別のため、自分の症状を隠し、魚は食べたことがないと言い続けたのでした。38年間、緒方さんは平気なふりをし続け、ついに水俣病ではないという判決が下されました。何年も否定してきた彼は今、このことを喜んでいいのか、悪いのか、わからなくなりました。彼は確かに水俣病の症状を持っていたのです。その後、彼は政府が水俣病に真剣に取り組んでこなかったのだと考え、しかし同時に自分もまた病気から逃げ、病気でないふりをしたために、政府は彼が実際に病気を持っているとは信じがたかったのだろうとも、認めました。そこで彼は逃げるのをやめ、自分が病気であることを認める必要があると考えました。彼は10回認定を申請し、10回却下されました。そして2007年、ようやく自分がこの病気であることを証明することができたのでした。長年にわたり嘘をついてきたことを政府が許すのは大変なことだっただろうと彼は言います。そして正直に生きることの大切さを実感していると言います。最初のうち、緒方さんは隠れていて正直になれませんでしたが、その後、イエスが語るような資質の一端を見せたと思うのです。彼は水俣病をもっと深刻に受け止めるべきだった政府を許すことで平和を作っていたのです。窒素会社を許したことも大きな一歩だったでしょう。三条の説教の中で、 イエスは祈りについて語っていますね。主の祈りの中で、私たちに罪を犯す者を私たちが許すように、私たちの罪を許してください。許すことはしばしば平和を築くための重要な要素となりますね。平和を作る者は幸いである。平和を求め、それを追い求めなさい。私たちは平和が大切であることを知っていますね。ですが、平和を実践するのは必ずしも簡単ではありません。最善の方法は、イエスとの関係から始めることですね。神はすでにイエスを通して私たちと平和を築いておられるので、私たちは神から与えられたエネルギーを使って平和を築くことができるのです。私たちの主であるイエス・キリストを通して、すでに神によって許されているのだから、私たちは他の人々に憐れみと許しを示すことができます。神の恵みによって私たちは純粋な心を持ち、正直さと誠実さを持って生きることができるのです。対立している人々に直面したとき、自分のやり方を押し通すのではなく、信頼して生きることを学ぶのです。最後に、ヤコブ書。3章の17節と18節を引用して終わりたいと思います。ヤコブ書3章の17節と18節。しかし、上からの知恵は、まず第一に清いものです。それから平和で、優しく、協調性があり、憐れみと良い実に満ち、偏見がなく、偽善もありません。義の実を結ばせる種は、平和を作る人々によって平和のうちにまかれるのです。私たちの人生において、神の平和の実を味わい、分かち合うことができますように。アーメン。